岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。こんばんは、笑顔ナビゲーターの飯田実です。さて今回は栄養サポート室管理栄養士でいらっしゃいます吉田俊博さんをお招きしています。吉田さんよろしくお願いします。
お願いいたします。
これからのシーズン怖いですね。今回のテーマ、知れば防げる食中毒です。まずは市民病院では管理栄養士さんはどのようなお仕事をされているんでしょうか。
はい、私たち管理栄養士はですね、
はい、
大きくは2つの業務がありまして、1つ目はフードサービスで入院患者さんの食事の提供となります。
はい、
医師の指示のもと各患者さんに合った食事を提供することで病気やケアの悪化を防ぎ、患者さんの回復、早期退院をサポートしています。
はい、
そしてもう一つ、二つ目はですね、クリニカルサービスで、私たちが行う直接的な医療サービスで個別の栄養食事指導や糖尿病教室といった集団栄養食事指導を、患者さんやご家族に行ったり、
はい、
医師をはじめとする社食士と連携した栄養サポートチームや緩和ケアチームといった各チーム医療やカンファレスなどに参画をしております。
かなり多岐にわたってのお仕事なんですね。
そうですね、はい、
今回は食中毒がテーマになっています。改めてこの食中毒教えていただけますか。
はい、食中毒とは食品、器具、容器、包装に含まれたまたは付着した微生物、化学物質、自然毒等を摂取することによって起きる急性の健康被害のことを言います。
はい、
主な症状は下痢、腹痛、嘔吐、発熱などです。
この食中毒の原因、今伺った限りでもかなりたくさんのものがあるんですね。代表的なものにはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、食中毒の種類ですね、
はい、
は細菌性サルモネラだとか腸炎ビブリオなどと、ウイルス性ノロウイルスですね、
はい、
そして自然毒、キノコ毒、フグ毒など、化学性はヒ素だとか鉛といったようなものですね、
はい、
そしてその他としてアニサキスというような形で、細菌性、ウイルス性、自然毒、化学性、その他、この5つに大別されます。
はい、ありがとうございます。この食中毒、別の特徴などはあるんでしょうか。教えてください。
はい、自然毒、キノコ毒やフグ毒、化学性のヒ素や鉛といったような、食中毒はまず起こらないと思いますので、今回はちょっと省略させていただきます。
はい、
ウイルス性ノロウイルスについても過去に感染管理認定看護師の杉浦さんが詳しく話されておりますので、今回は省略とさせていただきます。
はい、
ではその他の主なものをちょっとご紹介いたします。
はい、
まずはカンピロバクター、牛や豚、鳥、犬や猫などの腸の中にいる細菌です。
はい、
生や加熱が不十分な鶏肉料理、汚染された飲料水、井戸水や湧き水などが原因となります。食後1日から7日で発症します。発症に必要な、細菌数というのは、100個程度ということで、結構少なくて発症してしまう、食中毒ということになります。そして続いてサルモネラですが、これも同じく、牛、豚、鳥、犬や猫などの腸の中にいる細菌になります。牛、豚、鳥などの食肉、卵などが、主な原因食品となるわけです。そして、ペットやネズミなどによって食べ物に菌が付着する場合もあります。
はい、
菌が付着した、食品を食べてから半日から2日後ぐらいで発症します。こちらも、先ほどと同じで100個ぐらいで、発症してしまいますので、条件がいいと1個の、この、サルモネラがですね、
はい、
5時間ぐらい経つと、大体10万個、7時間後には100万個まで、増殖してしまうそうです。
条件がいいとっていうのは菌にとってってことですね。
そうですね、温度、水分、栄養が揃うとっていう形になりますね。
じゃあお家にワンちゃん、猫ちゃんがいらっしゃるご家庭だと気をつけないと。
そうですね、そちらからの、菌が来ることもあるので、よく犬や何かとスキンシップ取った時は手をしっかり洗うということをやっていただきたいです。あとやっぱりここの中で一番多く過去で発症してしまう原因の要因というものは、卵になります。
卵、
はい、ですので、生卵ですね、を含む、卵料理全般で、結構発症しております。 ですので保管している時に殻が割れた卵だとかたまにあるかと思うんですけども、はい、これ5日にあら殻が割れたかわからないような卵につきましてはやっぱり廃棄がベストかなというふうに思います。
そうなんですね。
はい、
わかりました、
あとは続いてですけども、はい、黄色ブドウ球菌よく聞くものだと思うんですけども、はい、ブドウ球菌は自然界に広く分布し人の皮膚や喉などにいます。傷やニキビを触った手で食べ物を触ると菌がつきやすくなります。
はい、
そのため加熱後に手作業をする食べ物が原因となります。おにぎりだとかサンドイッチだとか、太巻きとかそういうようなものですね。汚染された食品を食べると3時間前後で急激に嘔吐や下痢などが起こります。
はい、
まあ、黄色ブドウ菌が球菌は先ほどまでの菌とちょっと違って、10万個ぐらいまで増えないと発症しないそうですので、ちょっと、頻度的には下がるかなというふうに思います。
かといって油断はできないということですね。
そうですね。はい、続いて腸管出血性大腸菌。牛や豚などの家畜の腸の中にいる病原大腸菌の一つで O157 や O111 などがよく知られています。
はい、
毒性の強いベロ毒素を出し腹痛や水のような下痢出血性の下痢を引き起こします。
はい、
食肉などに付着しています。乳幼児や高齢者などは重症化し稀に死に至ることのある怖い食中毒菌です。
はい、
ちょうど今週月曜日ぐらいですかね、まあ、森山のコストコでなんかハイローラーという惣菜を食べた方がこの O157 というものを発症されて、はい、ちょっと中には 小学生かな、
はい、
ぐらいの男の子が重症化してしまったというような、ちょっとニュースを聞きました。まあ、非常に身近なものなのかなというふうに思います。はい、この、大腸菌ですけども出血性大腸菌は、10個から100個でということでかなり少なくても発症してしまう、ね、ということが怖いところになります。
はい、
はい、そして最後ですけどもアニサキス、
はい、
寄生虫ですね。アニサキスはサバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類に寄生しています。長さは 2,3 センチで白色の少し太い糸のような、虫になります。寄生している、はい、生鮮魚介類を生または不十分な加熱をしたもの、まあ、カツオのたたきみたいなものですかね、
はい、
を食べて発症します。予防は鮮度を保ち、目視で確認し取り除くことが基本となります。
結構見えますよね、しっかりね。
そうですね、ここら辺が、まあ、代表的なものということになります。
はい、じゃあこれからの時期夏場に増えてくる食中毒にはどんなものがあるんでしょうか。
はい、細菌性の食中毒全般がこの時期に多く発生します。
はい、
カンピロバクター、サルモネラ、腸管出血性大腸菌 O157 ですね、先ほど少数の菌で発生してしまうといったようなものなんかが多く出てきます。これら食中毒を引き起こす細菌の多くは、室温約20度で活発に増殖し始め体温くらいの温度35度から40度で増殖のスピードが最も速くなります。
はい、
また細菌の多くは湿気を好むため梅雨時期から食中毒が増えてきます。ちょうどこの時期からということになります。
まさに今ですね。
はい、
じゃあ防ぐにはどうすればいいんでしょう。
はい、まず家庭で、皆さん防いでいただきたいわけですので、はい、家庭での、まあ、ポイントというものを述べていきたいなというふうに思います。
はい、
家庭での食中毒予防は食品を購入してから調理して食べるまでの過程でどのように細菌を持ち込まない、
うん、
つけない、
はい、
増やさない、やっつけるを実践していくかにあります。
はい、
家庭での各工程別の食中毒予防のポイントについてお話しします。
お願いします。
まずは買い物ですけども、買い物の際での、まあ、ポイントということになりますが、肉や魚などの生鮮食品や冷凍食品は最後に買うということです。
はい、
皆さん、まあ、結構カゴにいっぱい買われる、下手すればあの買い物カゴに2カゴぐらい買われる方とかいらっしゃるかと思うんですけども、ね、はい、結構買い物に時間がかかるかと思うんですが、結構買い物の最初の方にですね、もう肉魚や、まあ、納豆だとか豆腐だとか要冷蔵といったようなものもカゴに入れてしまわれる方が結構いらっしゃるかなと思います。まあ、買い物に時間がかかってしまいますとそういったものが、常温化してしまいます。特にレジでも結構並びますからね。
そうなんですよね、そこなんですよね。
はい、
はい、
そういったところにちょっと気をつけていただければと思います。
はい、
あとは肉や魚などは汁が他の食品につかないように分けてビニール袋に入れるということですね。あの 肉や魚が入ったトレを、ちょっと揚げると下にちょっと水みたいなものが、あれドリップって言いますけども、あのドリップの中には非常に、食中毒菌が多く含まれておりますので、
そうだったんですね、
そういったものを、持ち帰るときにはきちんとビニール袋に入れて、そういったものが、他の食材に移らないようにですね気をつけていただきたいです。ですので平行に入れていただくっていうことですよね。よくカゴの隙間に縦に入れ込んでるようなのを見たりとかしますけども、最近はきちんとラップがしっかりとやられておりますけども、わずかな隙間から出てくることもありますのでね、気をつけていただければと思います。あとは寄り道をしないですぐに帰るということですね、温度管理が大事になってきます。皆さん買い物カゴは最近はですね、なんていうか保冷バッグっていうんですかね、ああいったものをよく利用されてるかと思うんですけども、あれ自体が冷却をするものではありませんので、
そうですね、
あれに入れてるということで安心感になってしまってる方がいらっしゃるような気がしますので、早く帰っていただいて、早く冷蔵庫に入れていただきたいなと思います。じゃあ続いて家庭での、保存時のポイントについて続けていきたいと思います。当然今言ったようにですね、冷蔵や冷凍の必要な食品は、持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫に保管する、肉魚卵などを取り扱うときは取り扱う前と後に必ず手を洗う、そして冷蔵庫は10度以下、冷凍庫はマイナス15度以下に保つということになります。
詰め込みすぎに注意
ですね。そういうことですね。吹き出し口のところまでパンパンに詰めてしまいますと、設定した温度までならない冷蔵庫が多いかなというふうに思います。それと古くなった冷蔵庫はですね、やっぱり冷却機能も落ちておるものもありますので、設定温度にならないようなこともあるかと思います。ですので冷蔵庫の中にですね、冷蔵庫用の温度計っていうものがありますので、うちの病院でも貼っておりますけども、毎日確認しておりますが、そういうようなことをたまにやっていただけると、冷蔵庫用の、温度計っていうのは、2、300円でだいたい売ってるような感じがしますのでね、ぜひ投資としてお願いしたいなというふうに思います。続きまして、下準備でのポイントということになりますけども、調理の前は石鹸で丁寧に手を洗う、野菜や果物は流水できれいに洗う、カット野菜もよく洗うということになります。
カット野菜もそうなんですね。
そうですね、買い物の時見ていただいて分かるように、野菜や果物ってもうラップに入ってないものがほとんどになりますので、買い物の他のお客さんが結構触ってらっしゃるものにもなりますし、カット野菜はですね、特に、単独のものじゃなくてキャベツ、人参、もやしだとか、複数種類のものが入ったものなんか特に、汚染されやすいというふうに言われておりますので、自営業さんで消毒はされてるかと思うんですけども、やっぱり流水で洗うに越したことはないかなというふうに思います。そして、生肉や魚などの汁、先ほど言ったドリップですね、そういったものが果物やサラダなど生で食べるものや調理の済んだものにかからないようにするということなんですけども、大体おひたしだとか煮物だとかっていうものは最初に作って小鉢に入れたり、そういったものを、キッチンの上に置いておるご家庭多いかと思うんですけども、最後に、メインである魚料理、肉料理を作られるかと思うんですが、そういったものを近くに置いておいてですね、パックから出すときにさっき言ったドリップがちょっと飛び散るっていうようなことがないようにしていただきたいということになります。
これは段取り次第ですね。
そうですね、そして、冷凍食品の解凍はですね、冷蔵庫や電子レンジを使って自然解凍は避けるということをしていただきたいです。続いて調理時のポイントということになりますけども、当然調理前には手を洗うということと、肉や魚は十分に加熱、中心部を75度1分以上の加熱でが目標ということになります。これが先ほど言った O15 などあたりを、全て締めさせる唯一の方法ということになります。そして、食事の際のポイントですけども、食べる前に石鹸で手を洗うということです。箸だとかを使うので、直接的には手を使わないこともあるかと思うんですけども、パンだとかおにぎりだとかゆで卵だとか、魚をやるときも骨だとかをちょっと手で取ったりだとか、いろんな形で手で触るようなことも多いかと思いますので、そういったことの汚染がないようにですね、しっかりと手を洗うということは大事かなというふうに思いますし、清潔な食器を使うというか、当たり前のことなんですけども、これですね、で 作った料理は長時間室温に放置しないというのが重要になってきます、
はい、
家族みんな一緒に食べればいいんですけども、リモートで仕事をされている方、ちょっと用事をやっててすぐに一緒に食べれない方、といった方の食事がですね、そのままお膳の上にずっと放置されるというようなこと、1時間以内にはせめて食べていただきたいかなというふうに思います。それ以上の時には必ず冷蔵庫にしまっていただいて、もう一度再加熱するということをお願いしたいです。
おいね、ご飯できたよって言ってもなかなか来ない家族とかいますからね。
そうですね、
はい、もう冷蔵庫に容赦なくしまっちゃう。
特にこれからの時期は気をつけていただきたいです。
はい、
そして残った料理ですけども、清潔な容器に保存する、温め直す時も十分に加熱する、時間が経ちすぎたものは思い切って捨てる、ちょっとでも怪しいと思ったら食べずに捨てる。
そうですね、
このなかなか捨てるっていう行為がですね、皆さんもったいないっていう気持ちが強くてできないかなと思うんですけども、ここを頑張ってやっていただきたい。
そうですね、ちょっと温めるとちょっとあの怪しい匂いがしてくるんですぐ分かる。
そうですね、はい、以上が、はい、まあ、家庭での、食中毒予防のポイントになるかなというふうに思います。
はい、これが今家庭でのってことでしたので、家庭以外ではいかがでしょうか。
はい、家庭以外はですね、まあ、初夏から秋口にかけては皆さんどうですかね、レジャーやイベントで、あと、まあ、キャンプなどで屋外でバーベキューをする機会が増えるんではないでしょうか。
そうですね、みんな大好きですね。
はい、ですので、まあ、バーベキューで安心して楽しむための食中毒予防のためのポイントについて、じゃあご紹介していきたいと思います。
はい、
はい、まず一つ目はですね、調理前の食材は低温で保存しましょう、
はい、
クーラーボックスに入れて保冷剤でしっかりと冷やしてください。ちゃんとクーラーボックスに合った保冷剤の量、大きさっていうものをでやっていただきたいです。小さいやつでは、まかないきれないかなというふうに思います。そして、クーラーボックスを涼しい場所に置いてください。結構日の当たるところにドーンと置いてあるクーラーボックスを見ます。
はい、
そして買い物はなるべく現地で、キャンプ場の近くで新鮮なものを買う。これが一番いいかなというふうに思います。
はい。
はい、続いては、まあ、お肉はしっかり焼きましょうということになります。生や半生の状態は避け、中の色が変わるまで十分に加熱してください。細菌やウイルスは中心部までしっかり加熱することで死滅します。
はい、
はい、私もソロキャンプだとかやるんですけども。
おー、そうなんですね。
はい、まあ、お小遣いの範囲でありますので、大体肉を買っていくというとステーキ肉を買います。国産肉ではなく外国製の肉ですので、ちょっと分厚いんですよね。
なるほど。
はい、大体お昼から行くので、やるときは夕方ぐらいになるので、暗くなったところでやるので、
はい、
薪だとか炭で焼くので、すぐ表面は焼けちゃうんですよね。なのでそれだけを信じて食べようとすると中が真っ赤っかっていうようなものになってしまいますので、
はい、
うん、まあ、そうしますとやっぱり無難なのは最初から焼肉用として大きさ厚さが妥当な焼肉用のお肉の方がいいかなというふうに思います。
は
い、
ワンポイントですね。
はい、そして、3番目ですけども、トングや箸は使い分けましょう。生の肉や魚を触ったトングや箸はですね、食中毒菌が付着しています。生物を触ったトングや箸などは、焼き上がった肉や魚には使わないようにしてください。
はい、まあ、やってる方いらっしゃらないとは思いますけれども、改めてお願いします。
そうですね、どうしても、キャンプ中はお酒も入ってくるとですね、ここら辺がルーツになってくるのでね、まあ、焼く方を決めてその方に一生懸命やってもらうっていうのが一番いいかなというふうに思います。はい、ちなみに僕はいつも家族で行っても友達と行っても僕が焼き係です。
そうなんですね。はい、あのお酒をおごってあげてください。
はい、
はい、
あと最後ですけども、はい、清潔な手と器具で調理しましょう。
はい、
食材に触れる前、触れた後は手をよく洗ってください。手に怪我をしている時は使い手の手袋を使ってください。
はい、
そして簡単に短時間で調理できる食材と料理を選んでください。時間と手間のかかる料理はその分菌が増えやすくなります。
はい、
はい、まあ、あのそうですね、シンプルな料理がやっぱり一番いいかなというふうに思います。
今キャンプ飯とかもね、いろいろレシピ出てますので、はい、食材選びなどもよかったら参考にしていただくといいですね。
はい、以上が、キャンプ時でのポイント、もうこれからの時期ですね、ぜひやっていただきたいというふうに思います。
はい、最後になりますが、市民の皆さんに一言メッセージを。
はい、食中毒の原因となる細菌やウイルスは目に見えないため、どこにいるか分かりませんが、私たちの周りの至るところに存在しています。食中毒予防の原則は持ち込まない、つけない、増やさない、やっつけるです。手指消毒の徹底、器具類の衛生、食材の十分な加熱が基本となります。これからの時期、食中毒に十分注意して毎日の食事やバーベキューを楽しんでください。
はい、ありがとうございます。過去の番組もお聞きいただくことができますので、ノロウイルスなどに関してはぜひ過去の放送をお聞きいただければと思います。今回は 栄養サポート室管理栄養士でいらっしゃいます吉田俊博さんから知れば防げる食中毒をテーマにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
私も肝に銘じて食中毒予防しようと思います、
はいはい、ぜひお願いいたします。
次回は7月16日木曜日を予定しています。次回のご出演は薬局長補佐村井博道さん。テーマは医薬品、健康食品、サプリメント、特保、いろいろあるけど一体何が違うのです。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。次回もどうぞお聞き逃しなく。